のによる一致というのを与えてくださったそう思うんです。まあ、そういう中でこの土地を買おうと決めたんです。買って建てるためにはあと3分の2すなわち6000万が必要でした。どう考えたって12年のこの開拓をして そこでこの捧げてきたものとか、また特にこのために特別研究を募って3000万弱まで、これもまたすごい奇跡的なことでしたが、でもあと6000万とてもとても手が届かない、そういう状況でした。まあ、そういうところにおいても我々は献身の度合い、信仰の度合いを試され、一致の度合い、愛によるこの愛、お互いの間の愛というものも試されながらこのプロセスを進んでいかざるを得なかったんですが、まあ、その中でいくつかある中の一つは、一人の方が、ご主人の方が、ご主人をだいぶ前に亡くされた方で、お一人で住んでいらっしゃるこの方が、土地を買うときに、これをお捧げしますと言って1000万の献金を捧げてくださいました。でこの方は正直にこうおっしゃってました。自分実は一人だから、将来のことを考えると蓄えもしていかなければならないし、不安も恐れもある。まあ、そのために蓄えてきたお金です。でも死のためにお捧げしたいと言ってくださったんです。簡単に受け取れるお金じゃないです。その人の生涯がかかっているお金を死のためにお捧げしたいと言ってくださった時には、本当に足が震えました。体中震えてしまった。その方はこういうことを付け加えられた。私たちも大変なところを通らされた。その中でこの方はキリストに出会ったんです。そしてそのキリストによって救われたということにおいて彼の人生が変えられた。で、ご主人も救われた。そうやって与えられたこの多くの恵みを本当に思い返すと、自分のために蓄えていて必要を覚えているそういう他のところを必要に心を閉ざすというのは、あまりにも神の恵みを無にしていることになる。神の恵みに感謝してお返ししたい。その言葉を聞いた時にも本当に心が震える思いはしました。捧げるというのはこういうことなんだ。改めて神の恵みを本当にどんな時にも覚えて感謝しているならば、自分に今自分が蓄えている将来のためにと思っているそのことすら神が動かされる、そういうことなんだなと。だから自分のためということでしがみついているならば手放すのはおそらくできなかった。でもそれは主のもの、そしてまた主の恵みを受けたものとして、それをどうするか、そのことを主が語られたということですから、まあ、その証を聞いてもものすごく励まされました。捧げるっていうのはそういうことなんだということを新たに教えられた経験でした。私たちの献金は神に対する私たちの愛を示す行為でなければなりません。愛は与えることの土台です。エルサレムの教会の生徒たちの窮状を聞いたときに、マケドニアの人々は自分たちのことは顧みず、生徒たちをさえ励ましたいという愛のゆえに、そのように惜しみなく自ら進んで、また力以上に捧げたのです。パウロは次の9章の7節でこのように述べています。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神は喜んで与える人を愛してくださいます。3つ目、キリストが捧げてくださったように捧げるということ。5節から9節で述べています。 これは言い換えれば犠牲を厭わずに捧げるということです。我々の捧げた方、犠牲を厭わずに捧げるということ。9節においてパウロは、私たちのために富んでおられたのに貧しくなられたイエスの恵みに目を向けさせています。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。天の御座に座し、天の栄光をまとっておられた富める主が、そこを離れ、それを脱ぎ捨て、朽ちていく人間の姿をとってこの地上に来られて、貧しさの極限であった十字架で死なれたその生涯の中で示された神への全き明け渡しと、また愛による犠牲、またその結果もたらされた計り知れない霊的祝福、あるいはこの富に目を留めるために、パウロはこのことを言っているのです。すなわち神に背き、永遠に神の御前から追放され、滅んでしまう私たちが、これは最も霊的に貧しい状態といいますか、そういう私たちがキリストを信じることによって救われ、神の子とされ、神の相続人とされる、神の所有しておられる永遠に朽ちることのない霊的祝福を受け継ぐものとされるという、計り知れない祝福、これが一方的な神の恵みであり、私たちが霊的に富むものにされるということでなくして何でしょうか。まあそういうことをじっくりと、我々は自分が救われたということはどういう意味があるのか、静まって神の前に思い見る必要があります。キリストは私たちを富むものとするために貧しくなられ、ご自身の命を捧げられました。その事実を知り、その恵みに預かっていながら、どうして私たちは他の人々の必要や主の働きの必要のために捧げることをためらってしまうのでしょうか。神の前に祝福された人生を願うならば、キリストによる救いの恵みをいつもしっかりと信仰生活の土台に据え、それに感謝しつつ歩まなければなりません。5節でパウロは、彼らは私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたと言っています。すなわち彼らはイエスがそうされたように、まず自分自身を主に捧げたということです。また他の人々にも捧げたのだと、そう言っているのです。もし私たちが自らを神に全く捧げ切ることができ自らを神に全く捧げ切ることができるなら、まあ、すなわち私は自分の人生のその支配権をこのキリストに全く手放して明け渡すことができるなら、私たちの持てるもの、すなわち財産、家族、能力、賜物など神に捧げることはそんなに大きな問題とはならないのではないでしょうか。だって私のも全部神のもの、そして神が私の人生永遠まで責任を持ってくださる、面倒を見てくださる、助けてくださる、守ってくださると約束をしておられるんですから、何を我々は心配し悩んでちまちました歩みをしなければならないんでしょうか。我々自身と、また自分が今所有しているものを依然として自分のものであるかのように握りしめているので、我々は捧げることに 躊躇し、あるいは思い切って大胆に捧げられないのです。こんな面白い話がありますよ。洗礼をこう受けるためにこの洗礼槽に入った一人の男性が、そして手を組んで目をつぶった時にふとあることに気づいて牧師にそっと囁いたということです。先生ちょっと待ってください、忘れ物をしました。更衣室に戻ってお財布を持ってきたいのです。それも私と一緒に洗礼を授けてください。私と一緒にお財布も一緒に洗礼槽に入れて洗礼を授けてほしい。なかなか面白いアイデアじゃありませんか。自分だけでなく財布も主に捧げた。あまりそういうアイデア皆さんお持ちじゃないですよね、うん、これは大切なもので濡らしちゃいけないし、うん、だからそれは洗礼を槽に入れちゃまずい。我々は、まあ、洗礼の時にそういうことをお勧めしてるんじゃないですよ、うん、これからそうやってくださいと言ってんじゃないですよこの男性は本当に洗礼を受けるということは本当に自分を全部捧げることだということで、自分の体だけじゃなくて持ってるもの、一番大切なこの財布まで一緒に、まあお財布だけじゃなくて預金通帳も入れたらよかったと思うんですけどね あまり強調しちゃいけないんですが、もしかしたら皆さんの中にもまだ洗礼を授けていない財布や預金通帳があるのではないでしょうかね。すべてを所有しすべての必要を満たしてくださる主、銀は私のもの、金も私のもの、これはハガイ書2章8節にあるんですが、銀は私のもの、金も私のものと宣言される主に、今日、まあ、今自らを潔く明け渡す決断をしようではありませんか。そうすれば自分に属しているお金や物を明け渡すこと、捧げることはずっと容易になるはずです。イエスは私たちを罪から救うためにご自身の命を捧げてくださいました。それは一方的な愛による犠牲の捧げ物でした。マケドニアの人々もイエスに倣ってそのように愛の犠牲をもって捧げたのです。犠牲というのは与えることの本質なのです。犠牲というのは与えることの本質。犠牲の伴わない捧げ物というのは痛くも痒くもない。でも本当にこの、痛みを伴い苦しみを伴いながら主よお捧げしますと捧げた捧げ物を主は喜んで受けてくださり、そして祝福してくださる。多くの人は言います、もっと持っていたらもっと捧げられるのに。そう思いますよね。あり余るほどあったらもうボンボンボンボンもう捧げられるのに。でも本当にそうでしょうか。もし我々が今持っているものを犠牲を払って捧げならないなら、もっと持つようになったとしてもおそらく犠牲を払って捧げることはないはず。私たちがいくら持っているかということは捧げることとはもう関係ありません。マケドニアのクリスチャンたちは極度の貧しさにもかかわらず犠牲を払って捧げました。彼らは多くを持っていませんでしたが、惜しみなくあふれるほど捧げたのです。与えることは私たちがどれだけ持っているかの問題ではなく、心の問題、すなわち神に捧げたいと思う犠牲の問題なのです。イエスの愛による犠牲の死が自分の救いのためであったと本当に感謝して受け止めているならば、私たちも愛と犠牲をもって神の御業のために捧げることは苦痛ではなく大きな喜びとなるはずです。最後、持てるものを喜んで捧げるというこの姿勢をパウロは述べています。持てるものを喜んで捧げる、 10節から12節、11節のところにこうあります。ですから今それを成し遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているもので持っているものに応じてそれを成し遂げることができるはずです。献金に関して神は持たないものまで要求してはおられません。例えば他人に借金までして献金するのは聖書の趣旨に反することです。しかし多く与えられている人は多く捧げるべきだというのは聖書が教えている原則。私こういう方にも何度か会いました。タイに行った時、そこに日本人のビジネスマンがありました。クリスチャンの方で、タイに行ってこの仕事をして、そこでかなり成功してアジアの中でかなり名前が知る会社を立ち上げた方、私が行った時集会に来ておられました。そして、彼はこんな証しをしてくれました。自分は神に捧げるために仕事をしている、この仕事を始めた、そのためにタイに来た。そして確かに今かなりその仕事がアジアに知れ渡って大きな会社になっていて、まあ、豊かに与えられている状況の中になって、自分は社長だけど、でも私はそのお金を自分のものに一切したことはありません。私は主が祝福してくださって与えてくださった利益を全部教会の働き、クリスチャンの働きのために毎回捧げているんです。それが私の喜びです。そしてなんと帰りに私に紙包みを渡してくれて、ポケットに入れてくれたんです。いや、かなり重い。私びっくりしましたよ。何も言わずに握手するときに帰りここに入れてくれたんです。ちょっと数えるの怖かったですよね。本当に多く与えられているなら多く捧げるという原則を、それはだから神に信頼した結果祝福されているということの上に、与えられたものは神に返すため、神に捧げ、神の働きがさらに進展するために、自分はここに使わされてこの仕事をすることで神に祝福されている、そのことは明確であったということをこの方が証ししてくれたのには、まだ私は驚かされました。だからどんどん祝福されていくという原則がそこにあるのですね。私たちが与えられているもの、持っているものをどのように知恵を働かせ、熱意を込めてどのように使うか、あるいは神の御用のために用いるかが献金の大切なポイントなのです。ですから献金は私たちのお金に対する管理姿勢と密接に結びついています。今日現実に無一文という方はいらっしゃらないでしょう。ですから与えられているものを管理する責任と義務からは誰も逃れるわけにはいかないはず。クリスチャンになってからお金に対する考え方、使い方に変化が起きているでしょうか。まあ、一般的に言われていることですが、お金にルーズな人は他の生活面においてもルーズなことが多い。パウロはまた 10節11節でコリントの人々が1年前に献金の約束をしていながらそれをまだ実行していない事実を取り上げ、彼らが喜んでしようと思ったということをもう一度思い起こさせていることに注目してください。与える恵みというものは喜んでしようとする心から出てくるものでなければなりません。それは強要されたり強制されてするものではないのです。神は喜んで与える人を愛してくださいます。この御言葉、これはコリント9章の7節、神は喜んで与える人を愛してくださいます。このことをもう一度今朝ここにしっかりと留めて帰っていただきたい。 このようなマケドニアクリスチャンたちからの愛の献金を受け取ったエルサレムの教会は、どんなに大きな喜びと感謝にあふれ神を褒めたたえたことでしょうか。そして神もそのことをどんなに喜ばれたことでしょうか。皆さんの教会の中にも助けを必要としておられる方々がおられるかもしれません。あるいは教会自体が宣教の御業を推し進めるためにさらなる必要を覚えておられることでしょう。それに対して皆さんはそれぞれどのように神の前に応答しておられるでしょうか。ある人はそのためにいつも熱心に祈っておられるかもしれません。しかしそれには実際的具体的な行動も伴わなければなりません。まあ、これもある一つの例ですがある裕福なクリスチャンホームでの出来事。毎朝家族デボーションの時に父親が教会でサポートをしている宣教師たちの必要が満たされるようにと熱心に祈っていました。ある朝父親がその祈りを終えると幼い息子がこう言ったということです。お父さん、もし僕がお父さんの小切手帳を持ったら僕はお父さんのお祈りに応えられるよ。意味していること分かりますか。言ってること分かりますか。父親は一生懸命満たされるようにと熱心に祈っていた。でも子供はお父さんのチェックブックにはお金はある、それをどうして捧げないのって言ってるんです。子供って鋭いですね。まあ、それでどうなったかは何もあとは分かりませんが、我々は本当に祈る必要がある。でも具体的に行動を起こす必要もある。祈りと具体的行動はペアです。このことがもう少し教会の中で動いた形で生きた形で本当にこう連携していくならば、祈りが本当に応えられるっていう経験、そしてまたそこで具体的に捧げたことによって与えられる大きな祝福を共有できるという幸い、これを教会が本当にどこの教会でもそうだと思うんですが、そのことにおいていよいよ生きて働かれる神、そして神の御業にこの関わっていくことの幸せ、そして助けを知る人々が助けをいただいて喜び感謝神を崇めていく姿を見て、我々がまた感謝と喜びにあふれていく、この連鎖を断ち切ってはいけないのです。我々自分のための必要もある。でもその必要を無視して何でもかんでもということを言ってるわけではありません。その必要は神が私よりも知っておられる。その必要は神に申し上げながら、また本当に必要な方に必要な助けができるようにもまた祈って、具体的な形でそれを表していくときに、神は不思議と私の欠けているところ、必要としているものをいろんなあらゆる方法として与えてくださる。これが神が生きているということの証拠なんですね。7節でパウロはこの恵みの技、神の恵みを共に分かち合う技にも富むようになってください、こう言っています。お互いが今朝ここに集っておられる方々が本当にこの神の恵みの技に富む、そういう教会として自分たちの必要だけでなくて本当にいろんな必要がある、その中にまでこのあふれるほど具体的に祈りながら捧げてくる教会、それによって宣教が推し進められていくということにおいて受ける祝福を共有していく教会、そのことを主は今日のところを通して願っておられるのではないかと思います。お祈りいたします。主よ、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたの恵みがどんなに大きいものであるか、 あなたの愛がどんなに計り知れないものであるか、私たちはまだまだ十分理解していません。まだできません。でもそのような中にあっても、日ごとにあなたを見上げ信頼しながら、そして御言葉に従いながら、そのことを少しずつでも味わいつつ成長していくことのできる一人一人、また教会とならしめてくださいますように。これから始まる一週間、お互いがそれぞれ主の前にもう一度自らを捧げる決断をしながら、主がこの一週間どのようにまたその結果導いてくださるかを待ち望み期待しながら歩む一週間とならしめてください。この感謝と願いと祈りをイエス・キリストの尊い御名によって御前にお伝えいたします。アーメン。